聖書を朗読いたします。今朝はイザヤ書11章1節から5節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は1048ページ、第3版の聖書では1143ページとなります。イザヤ書11章1節から5節をお読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。この箇所より今朝は正義と真実によってと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日は今年最後の礼拝となります。また今日が大晦日ですので、皆さんもこの1年どんな1年であったか、それぞれ振り返っておられるだろうと思います。こういうこともあった、ああいうこともあった、嬉しいこともあった、思いがけないこともあったということもあれば、もっとつらいこともあったという方もおられるでしょう。一体、私たちはこの年の変わり目というんでしょうか、そういう時を迎えて、新しい年を明日迎えますけれども、一体私たちはそうやってどこに向かっているんだろうかなと思います。とりあえず1年は、なんとか過ごしたけれども、じゃあ来年はどうなっていくのか、結局じゃあ私たちはどこに向かっているのか、そういうことを今日、そして明日新年礼拝となりますけれども、イザヤ書を今日と明日続けて、開きながら考えていきたいと思います。でまず伝道者の書の12章1節にこういう箇所があります。有名なところですので皆さん聞いたことがあると思います。お読みいたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚える。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。ここで災いの日が来ないうちにとあります。で私たちの人生の中で災いと呼ぶような、これは本当に大変なことでありますけれども、そういうことはめったに起きることではないでしょう。災いというのはある日突然思いがけなく、向こうからやってくる、どんどんどんとこう、いきなりドアを叩いてこじ開けてやってくるような印象があります。けれども聖書によりますと、災いというのはもちろんこのように突然ある日やってくるというものもありますけれども、そういうものばかりではなくて、じわじわと、なんか何の喜びもないなとこうため息とともに口から出るような時、それも実は私たちにとって大きな災いの日であると、聖書は言っております。 まあ、年の終わりという時に思い起こすことですけれども、私も子供の時代がありまして、大体子供というのはそのお年玉とかおいしいものがいただけるということが楽しみだったわけです。そして、学校に通ってますから、今度新しい年になった上の学年に今度は進むんだと、そういうことがこうはっきりと分かっていて、新しい年ということに対して少し期待することができました。しかしだんだん年を取ってまいりますと、そういうことがなくなってまいります。あるいはだんだんこう人生の終わりの方が見えてまいりますと、年が変わろうが何しようが、昔のように喜ぶことができない、あるいは何の喜びもないと、感じることも少なくないと思います。あるいはそういうことでもなくても、私たちは何の喜びもないと感じる時がどうしたってあるわけです。仕事や人間関係のストレスで、もう気分が落ち込んでしまう、やる気が起きないということもあります。それは何の喜びもない時です。あるいは大きな失敗をしたり、誰かに大きな迷惑をかけたりするようなことがあると、もう自分の人生は終わりだな、もうどん底だというふうに感じる時、そういう時も何の喜びもないと、口をついて出てきます。そのような災いの日に私たちは一体どうしたらよいというか、よく人生をリセットしたい、今機械にはリセットボタンというのがありまして、何か起きたらリセットして最初からやり直しということができますけれども、人生はリセットできないわけであります。もしリセットができたら誰も苦労しない、とにかく辛かろうが喜びがないことがであろうが、とにかく今私たちが置かれている道をとにかく今進んでいくしかありません。一体この道はどこに進んでいくのか、結局何の喜びもないというところで終わって、そして私たちの人生はもう墓場で終わりなんだ、そういう諦めで、終わってしまうのか、それとも別のところがあるのか、このイザヤ書に何と書いてあるのかを、今日見てまいります。でまず一節を読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。このエッサイという、これは人の名前であります。でこのエッサイって一体誰なのかということですが、聖書の中で最初に出てくる、このエッサイの名前が出てくるのは第1サムエル記16章というところであります。エッサイはベツレヘムに住んでいる、農家の人であり、酪農家でありますね。はっきり言えばダビデのお父さんであります。でこの第1サムエル記16章ってどういうところかといいますと、当時すでにサウルという人がイスラエルの王様でありましたが、サウルがだんだん不信仰に陥って、神様がこのサウルを見捨てていくという時に、次のサウルの次に座るそのイスラエルの王様は誰かということが話題になってまいりました。で神様は、このエッサイのところに祭司サムエルを使わして、このダビデを見出し、そしてこのダビデの頭に油を注ぐ、そういう場面がこの第一サムエル16章で出てくるわけです。そうしますと、エッサイの根株から新芽が生えという、じゃあこれ何を言っているかといいますと、エッサイの子供がどういうことをしていくのかということを言っているわけですね。ですから直接にはこれダビデのことかなということになります。ところが ダビデだと考えると一つ問題が起きていきます。というのはイザヤというのはどの時代の人かといいますと、ダビデが活躍した時代から200年後の人のことなんですね。このイザヤ書を書いたイザヤという人は。ということはもう後の時代の人がエッサイのところにこれからダビデが生まれますよと語るのはおかしいわけで、もうそれはもう200年前にも住んでる話ですので、昔の話を思い出してここでこれからこうなりますというのは辻褄が合わないんです。それでじゃあこれはダビデのことじゃないんだ、まあ、もちろんダビデを通して、別の方を言っていることだ。ダビデの子孫として来られる方のことをイザヤはどうも書いているようであります。まあ一体誰か。まあもちろんそれも皆さんお分かりであろうと思います。まあイザヤの時代から数えますと、およそ800年後にダビデの子孫として、まあ、ベツレヘムにお生まれになったイエス様のことを言っているわけです。ですからここではエッサイの根株から新芽が生えるというのはこの救い主のことを指しております。さてじゃあこのエッサイの根株から出た新芽、その方はどういうことをしていくのか、これが、まあ、2節以降にいろいろと書かれておりますが全部見ることができませんので今日は3節のところに目を留めていきます。でまず3節の前半でありますね、この方は主を恐れることを喜びとあります。主を恐れることを喜ぶ、この表現はちょっと不思議な表現であります。で恐れる、誰かを恐れるという言葉ですが、これいろいろと何ていうか解釈されるわけですね。まあ、恐れるということはもうブルブル震えるんだという、まあ、怖い何かを思いがけないものを見てうわ怖いとかいうそういう恐怖ですね。そういうものをまず思い浮かべますので、主を恐れることがどうして喜ぶことになったのか、これは怖いんだから喜ぶどころじゃないという、むしろもうそこから逃げたくなるというふうに思うかもしれません。ですからこの恐れるって何である、どういうことかっていうことをちょっと触れておかなくてはいけません。でこういう場合どういう例を持ち出したらいいんだろうかといろいろ考えましたけれども、まあ、ふさわしいかどうか分かりませんが、例えばまあ、オーケストラというものがありますね。もう何十人何百人の方が楽器のいろんな楽器を持って集まってきまして、そして、真ん中に指揮者が、中心に指揮者が前に立ちまして、指揮者のその棒の振るものに従ってみんなが演奏するわけです。で、なんでみんながこの指揮者のこの棒に従って演奏するの？それは指揮者が恐ろしいわけではないですね。この棒に従わなかったらお前を罰するぞと言って、なんか脅かして、みんなをこう、そういうふうにリードしているわけではないわけです。むしろ逆でありまして、この演奏者たちは指揮者を信頼しているわけですね。この指揮に従えば素晴らしい演奏ができるに違いないと信じて、そして指揮者を尊敬できるから従っていくわけです。まあ、中には尊敬できないというようにギクシャクして問題が起きることもありますけれども、多くの場合は指揮者を尊敬し信頼してその棒の動きに従っていきます。でその結果素晴らしい演奏ができるわけです。そして、もちろん指揮者も喜ぶけれども、演奏している人たちも今日は本当に素晴らしい演奏ができたと、まあ、手を取り合って喜ぶわけですね。でこれは指揮者を恐怖という形で恐れたわけじゃない、いやむしろ、指揮者を 尊敬し信頼した結果共に喜ぶことができた。この、ここに書かれている、この方は主を恐れることを喜びというのは、父なる神様を、救い主であるイエス様が、信頼し尊敬し、そしてその方の、父なる方が言われることに従っていこうというそのことを喜んでいたということを表しております。さて、ではその方は何をなさるのかといいますと、今度は3節の後半であります。その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さない。で、私たちはどんな世界に生きているかということがここで明らかになってあります。この世界は目で見えるもの、耳で聞こえるもので成り立っているとみんなそう信じております。例えばですね、最近もうニュースとかでも頻繁に出てきますけど、何か事件が起きるとなりますと、すぐに防犯カメラの映像が出てくるんですね。で、今もう知らないうちにあちこちにそのカメラが設置されておりまして、私たちは気がつかないうちに多分撮影されているんでしょうけれども、何か事件が起きるとその防犯カメラの映像に犯人が映っているとか映ってないとかというふうにそれがこう確認されていきます。とにかく映像が大切。あるいは今年非常に話題にというかニュースになりましたけれども、何か重要な会議のやり取りがありますと、誰かがそれを隠して録音しているというのがありますね。で、誰かがそれで食い違ったことを何か発言しますと、いや、この、録音テープにちゃんと録音されてますよというふうにして、それが証拠に使われていくわけです。目に見える耳に聞こえるものがこの真実を判断する拠り所であるというのが、この世界の標準であります。で、私たちはもうそれの世界で生きてきておりました。しかし、この私たちの神様救い主である方はちょっと違う、いや大きなところが違う。もちろんこの世界は目で見えるもの、耳で聞こえるものでも成り立っておりますが、それだけではないというのを神様は知って、神様が作ったわけですから、その他でに 何でこの世界が作られているかといいますと、目に見えないもので作られている、耳に聞こえないものでも作られている、いや、むしろその目に見えないもの、耳に聞こえないものにこそ真理があるのだということをこの神様はご存知だ。そういうふうにそれでこの3節の後半があるわけです。で、裁判所ですね、世の中の裁判所に行って、いや、実はこう聖書にこう書いてあるんだから、目に見えないものがあるんです、耳に聞こえないものがあるんですと言っても、おそらく、私はやったことありませんが、証拠として取り上げられることはないはずであります。しかし神様はむしろその私たちが見ようとしない、聞こうとしないものを見たり聞いたりしていると書いてあります。じゃあその目に見えないものって何だろう、耳に聞こえないものって何ですか。そうなるとだんだん怪しい宗教になるんだということになりますけれども、別に怪しいことを言っているわけではなくて、実は皆さんよく知っているわけですね。この世界は目に見えるものだけしかないんだ、耳に聞こえるものしかないんだと言っていますけれども、じゃあ自分のことを振り返ればいいわけです。皆さんは心というものを持っていますね。で、心の中ではいろんなものがこうつぶやきが自分でつぶやこうと思わなくても心の中からいろんなつぶやきが聞こえてまいります。 もちろんそれ言葉になっているわけじゃなくても、例えばある人を見て、あこの人なんか印象がいいねとか、あこの人なんか怖そうだねとか、あやだな近づきたくないとか、あるいはこの言葉を聞いて、あなんかすごいうれしいことこの人言っているねというような、いろんなことを私たちが口で言わなくても心の中で感じて常に何かこう語っているわけです。でその心の中のつぶやきは他の人には聞こえないわけですね。で、他の人には聞こえないから、じゃないのかって言ったら、そうじゃない。いや、あるわけです。それは自分がもうそれでもう認めざるを得ないわけです。他の人には見えるわけじゃないし、聞こえるわけではありませんけれども、でも本当にあると皆さんは自分でまあ認めております。実は神様はそれを見ておられる、あるいは聞いておられるわけです。でそうこんなことを言いますとですね、ある方はちょっとなんか構えてしまうかもしれませんね。あら、神様は私たちの心にまるで盗聴器を仕掛けてるんだろうか、あるいは隠しカメラを仕掛けておいて、何でもかんでもこうなんかもう覗いて聞いたりしてんだろうか、やだな、もうこういうことを思っただけで神様何考えてんだとか、こうすぐに後ろからバーンとやられるんじゃないかと、こう身構えるかもしれません。もうもしそんな神様だったらもう大嫌い、もうそんな神様信じたくないと思うかもしれません、本当にもしそうであれば私もそんな神様は大嫌いであります。もう息が詰まってやりきれないと思いますので、もちろん聖書の神様はそんな方ではありません、じゃあ神様はその目に見えないもの、耳に聞こえないものに、目を止め耳を傾けているといったときに、じゃあその後それはどうしてそういうことをしようとするのか、それが次の4節5節に書かれておりますので、そこを読みいたします。正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。で、ここでまたもう一つ裁くという言葉がありますね。正義をもってよるべのないものを裁きってあります。これもですね、やっぱり説明が必要であります。裁くということになると、いやひどいもう罰を与えるんだろうか、もう地獄に落とすということなんだろうか、もちろん裁きという言葉にはそういう意味もあります。しかしそういう、怖いところだの意味だけではない、いや実は良い意味もこの中に含まれております、古い方ならわかるんですけども、昔テレビドラマに大岡越前の神というテレビドラマがありまして、江戸時代のお話ですね、江戸時代の裁判のお話ですね、検察官なのかな、人はですね、裁判長でもありますけれども、大岡越前の神というそういう今でいう裁判所の裁判長ですけれども、そういう方がいろいろと事件を取り扱っていくわけですね。でお知らせというその裁判席のところにいろんな証人を呼んで証言をさせて、その最後に実はこうでしょということをするわけですけれども、そのそこでなぜ大岡越前の神が有名なのかというと、素晴らしい裁きを行ったから、大岡裁きという言い方もあるくらい、もう人々が感心する裁き方をしたからだと言われております。つまり大岡裁きというのはもちろん悪いものは懲らしめるわけですね。悪いものをやったものはちゃんと裁く。でもう一方でその悪いものにいじめられていた人たちがいるわけです。 非常に不当な扱いを受けたり、名誉を奪われたり、地位を奪われたり、非常に貧しい暮らしに追い込まれていった人たちがいたわけですね。で、その時、この大岡越前の神は、その人たちの名誉、地位を元の地に回復させていくわけです。お前たちは大変こんな目にあったけれども、もう大丈夫だから安心しなさいと言って、こう送り出すわけですね。これが、大岡裁きなわけであります。ですから、裁くといったときに、非常に厳しい裁きということもあるけれども、本当に困っていた人たちの名誉を取り戻すということも、この裁きの意味に含まれているわけです。じゃあ、神様はどのように裁くのか、あるいはどのような人たちを裁いていくのか、もう書いてあるわけですね。4節ですが、正義をもって寄る辺のないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下しとあります。神様が目を留めておられる人たち、それは、ここに2つありまして、寄る辺のない者たち、それから貧しい者たちとあります。で、寄る辺のない者って何か、つまり、誰もこう信頼できる友達がいない、あるいはもうこの世界で自分は一人ぼっちなのだという、そういう人たちのことであろうと思います。じゃあ一体これは誰のことなんだろう。今の時代、寄る辺のないものとか貧しい者たちって一体誰のことなんだろうか。自分には、とりあえず家族はいるわ、あるいは親しいかどうかは別にして、友達はいる、別に一人ぼっちじゃない。そういう意味では寄る辺のないものと言っても、私はここに入らないかもしれないと思うかもしれません。あるいはとりあえず、そんなに金持ちでもないけれども、とりあえずは食べるものには困らない生活をしている。なので自分は貧しいものには入らないのかもしれない。そうしますと、なんだ、自分はここで4節で言われるものの中には入らない。神様はもっと大変な人たちばっかりのことを見ていて、私は入らないんだろうかとこう思うかもしれません。しかし、先ほど言いました、神様はどこを見ておられるのか。この世界は目に見えるものだけではない、目に見えないものでも作られている。耳に聞こえるものだけではない、聞こえない声があるんだということをちゃんと知っています。ということは、私たちの目にはとりあえず家族はいる、とりあえず親しく付き合っている人はいる。しかし、それは目で見える世界であります。でも、もし目に見えない世界でもう一度自分たちの、私たちのことを見るとしたら、どういうふうに見えるか。表面的に挨拶やいろんな生活のやり取りの会話はできるという、そういう人がいたとしても、自分の本当の気持ちを理解してくれる人がいない、私のこの寂しさ、辛さを理解してくれる人がいないと感じているなら、その人は寄る辺のないものになるんです。世界で私は一人ぼっちなんだ、そういう心をどこかに私たちは持っているならば、神様はそのようなものを寄る辺のないものであると見てくれ。あるいは、人の目には、別にあなたは生活に困ってないでしょう、余裕はあるんでしょう、何の不自由もないでしょうと見えていたとしても、 もしその人が心の中で私は本当に大切なものを持っていないと悲しんでいたら、その人は神様の目から見るならば貧しい人になるんです。人々は寄る辺のないもの、貧しいもの、まあ、神様から見るならばそういう人たちであったとしても、人々はそんな人たちのことは、まあ、見えません、あるいは聞こえませんから、あなた大丈夫でしょう、何そんなに落ち込んでるんですか、あなた幸せなんじゃないですかというふうに、まあ、全然理解してくれない、そういう言葉ばっかりをかけていきますけれども、しかし神様は私たちの見えないところを知ってくださり、聞こえない声を聞いてくださって、苦しんでいるもの、悩んでいるものを探し出してきます。そしてそのような人たちを必ず裁くのだと言っています。もちろんこの裁くは良い意味での裁くです。苦しむ、今あなたが苦しんでいるならば必ず喜ぶものになる。私には今本当に大切なものがないんだ、お金で買えるようなものではない、本当の宝というものが自分にないというのを知って悲しんでいる、そういう悲しむものに、この方は私たちがこの世で手に入れることのできない、朽ちることのない大切な宝を与えてくださるのだと言います。しかし一方、この世界を見るならばどうなんでしょうか。お金であなたの幸せはこんなものが買えるんですよとバンバンバンともうコマーシャルで流しております。しかしそれはやっぱりそれは本物じゃないと私たちは知っております。そういうもので私たちが幸せになるかのようなことを宣伝していく、このような世界に正義があるんだろうか、どこに真実があるんだろうかと、まあ、疑問に感じます。それでも本当に素晴らしい人たちがいて、その正義を何とか打ち立てなければ、真実を何とか私たちは取り戻さなければならないと、まあ、考えて、例えば、まあ、紛争とかテロとかそういうことが本当にこう起きている、そういうところに行って、銃弾が飛び交い、地雷が、まあ、あちこちに埋められているようなところに行って本当に働いておられる方々おります。あるいは今この難民とか移民とかという問題が起きていますけれども、本当にもう私たちは多分あそこに行ったらもう1分もいられないぐらい大変なところだと思いますけれども、そういうところに行って何とかこの人たちのためと努力している人たちもおります。しかし一方、それでも大きな力がこの世界には働いていて、やっぱり力だ、軍事力だ、兵器だ、あるいは権力だと言っていて、その力を神のように崇めている人たちがおります。あるいはお金こそ力である、お金が全てであると、まるでお金が神様のように崇拝されております。正義と真実は本当に簡単に、まあ、赤子の手をひねるという日本語がありますけれども、簡単にねじ曲げられてどっかに飛び去っていってしまいます。もうそれでも、まあ、何年か前まではそれでもまだ大丈夫じゃないかという気がしていましたけれども、最近では嘘でも100回大声で叫べばもうそれは真実なのだと堂々と言われる時代になってしまいました。 もうここまでいったら何がもうこれからどうなんだろうか、本当にひどい世の中になったものだと思います。多くの方々は、まあ、どうなるんだろうかという不安を感じていますが、それでも私たちはこの罪の世界に生きていかなくちゃいけません。逃げられないんですね。まあ、そこで諦めるのか、どうしようもない、もうなるところまでなるしかないんだというふうに考えるだけなのか、まあ、昨日あって今日もあるんだから、まあ、そんなひどいことにはならないだろう、明日も今日のような日が続くんだろうと、ぼんやりとした希望を、まあ、考えるだけか。しかし聖書は違います。まあ、これは明日触れるところですけれども、10節にこういう言葉があります。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。エッサイの根として、来てくださった救い主でありますが、この方は再び私たちのところに来られて、この罪の世を完全に裁く日が来るんだ。で、その日、闇に隠されていたものは、すべてこのイエス様の光の中に引きずり出されまして、悪者は打ち砕かれ、よるべのない者、貧しい者たちは名誉を回復されていく。その日が必ず来るんだと書いてあるんです。で、最初に私たち、私申し上げました。私たちは一体どこに向かっているんだろうか。とりあえずこの1年をなんとか無事に乗り越えて、明日新しい年を迎えて、また新しい1年を歩んでいこうとする。そういうことを1年1年私たちは繰り返して、もう何十回も繰り返してきた。さて、その先に何があるのか。とりあえずという目の前のことを考えれば、なんとなく幸せそうに見えるけれども、その先の先を見ていったら不安ばっかりしかないわけです。結局、私たちは最後は死んでおしまいなんだ。誰かがこの自分が生きていたということを覚えてくれていて、それで命日とかお盆とかお正月に、思い出してくれればそれでいいんだと、まあ、考える人たちもおります。私たちはそういうことではない、その日というところを目指して私たちは今歩んでいる、そういうことがここに書いてある。何かぼんやりとしたあるかないかわからない、そのゴール、いやゴールさえどこにあるのかわかんない、そういう曖昧なところを歩んでいるのではなくって、私たちの先には必ずゴールがあるんだ、その日というゴールに向かって今私たちがいるんだ。で、でもその日っていつなんですか、いつ来るんですか。まあ、これイエス様が2000年前来られた時もみんな尋ねたんですね。イエス様はこのその日が来ますよということを言った時に、それはいつですか、その日が近づくとどんなこう兆候があるんですか、こう兆しが何かあれば教えてくださいと、まあ、弟子たちは尋ねたわけですね。もちろんその日が近づくということがあると、近づいてくると、その兆しはこういうことが起きるということはイエス様は教えてくださいましたけれども、でもその日がいつであるか、例えば2000何十年の何月何日とか、まあ、時々ですねそういうことを言う方が出てくるんですね。不思議なことにありますけれども、しかしそれは絶対に誰もわからない、父なる神様でしかわからないとイエス様ははっきり断言をいたしましたので、いつかは分からないです。でも必ず来るんです。私たちはその必ず来るものに向かっております。 この1年をまあ振り返って、どんな1年だったんだろうな、ああいうこともあったな、そういえばこういうこともあったなと、まあ振り返り、私たちは、ああそこにこういうものがあったな、大変だったな、いや本当になんでこんなことがという、まあ、愚痴が出たりいたします。目に見えるところ、耳に聞こえたものだけ を考えれば何にも良いことがない、いやほとんど良いことはなかったと嘆くかもしれません。しかし神様はどこをご覧になっていたか、目に見えるところだけじゃなかった、耳に聞こえるものだけではなかった。私たちも、まあ、神様になることはできませんけれども、でも私たちは神様と同じような考え方ができるはずです。目には見えなくても、耳では聞こえなかったとしても、でも私たちは聖書から教えられました。別の目で見なさい、別の耳で聞きなさい、あなたの目は閉じられていたけれども、イエス様によって私たちの目は開かれているんだ、あなたの耳は閉じていたけれども、イエス様が私たちの耳を開いてくれたんだから、新たに見えるもの、新たに聞こえているものを心を止めていきなさい。何が見えますか、何が聞こえますか、何の良いものがない、何の喜びもないと私たちは思っていたけれど、実はもうすでに神様が私たちに豊かな恵みを与えてくださっていたんじゃないか。この世の創造しさ、本当に大きな声がガンガンガンガン聞こえてきて、もううるさくてしょうがないんですけれども、しかしよく耳を澄まして、静まって聞こえないものに耳を澄まし、新たなこの開かれた耳でその聞こえないものを聞こうとしていったら、何が聞こえてくるか、神様の励ましの御言葉が聞こえてこなかったか、神様は語っているんです。神様はすでに与えておられるんですね。ただ私たちの方が、いや見えない、聞こえない、私にはないんだ、何の喜びもないのだと、まあ、嘆いてばっかりいましたけれども、実はすでに与えられている、あるいはすでに聞かされている。神がそのようにして私たちと共にこの1年間いてくださったのだ。そこにどのような恵みがあるのか、この年の終わりにもう一度数え上げ、そしてまた明日新しい一年を迎えながら、神様が変わらずに私たちを導いてくださると信じて、また歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この世は目に見えるものが全てである、耳に聞こえるものは全てである、そこにしか幸せはないのだ、あなたはその幸せをつかんでいるのか、つかみ損ねているならば、あなたはもっと努力してそれをつかめというふうにして私たちを追い立ててきます。その声に従って、見えるものに従って頑張ってきましたが、いつか私たちはだんだん疲れ果てて何の喜びもないと嘆く哀れなものになってしまいました。しかしあなたはむしろ目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さない、よるべのないものを裁き、国の貧しい者のために判決を下すと語ってくださいます。私たちの 本当の悲しみと苦しみをあなたは見てください、聞いてくださっている。それその日がいつであるか私たちにはわからないとしても、必ずその裁きが行われる日、私たちが救われる日が必ず来るのだと、今日あなたが励ましてくださいますことを感謝いたします。私たちはその恵みをどこかに忘れてしまい、見えなくなっておりましたけれども、もう一度目を開かさせてください。見えるようにしてください、聞こえるようにしてください。そしてあなたが確かに私たちと共におられる、見捨てたわけのではない、いやむしろこの私のためにもあなたは命を捨てるほどに私たちを愛してくださっている、その恵みを豊かに思い起こすことができますように。そしてその日に向かって私たちはまた手を取り合い、励まし合いながら進んでいくことができますように。お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。